かっこいいおじいちゃんになるためのラジオ。この番組は自分の意見をしっかり持っているかっこいいおじいちゃんになるために、各テーマごとに専門知識を持つ県内県外のパートナーに質問したり意見交換をする番組です。たまに家族で喋ります。方言なのはご愛嬌。
では次のブロックいきましょうか。
はい。
はい、では最後のテーマでございます。毎月共通のテーマで話を進めていく古事記についてちょっと教えていただこうと思います。
はい、
ね、これまあ最初なので、まあざっくり、まあよく古事記って何、まあ今でこそまあ、ゲームにこう登場人物がなって知ってるっていう人もいるかもしれませんけども、まあもともとこの古事記が何なのかだとか、まあどういったもの、まあ、どれだけの長さがあってだとかって全くちょっと分かりづらいっていうか、こう分かんない方もいると思うので、これ一緒にね1年間通して僕も一緒に勉強したいと思ってるんです。なので、
はい、
柳原さんに今日はね1回目なので、こうざっくりとどんなものなんだよっていうことを教えていただければと思います。
はい、あの古事記っていうのは、まあ古いことを記すことを記すと書いて、まあ古事記と呼びますけれども、これはまああの神道ですね、まあ、我々神社は神の道と書いて、まあ、神道というまあ宗教にまあ属するんですけれども、神道にはあのまあ聖書と言われるようなものは、まあ、経典と言われるようなものはないんですけれども、ただあのキリスト教のでいう、まあ、聖書っていうのは神道でいうと何になるかと言われると、この古事記とか日本書紀というのが、まあ、それにあたります。それはまあなぜかというと、古事記にはあの神話、神様のお話、そしてこの国の歴史というものがあの記されているんですね。で、戦前なんかはこの古事記っていうのは教科書でも習っていたような本でして、それに出てくる神様の顔が、まあ、今で言うと、まあ、千円札がね、野口英世であったりとか、ありますけれども、それが神様の顔であったりとか、そういったような、はい、知名度があったんですね。で、この古事記っていうのは、まあ、どういうものかというと、まあ、古事記と対比して大体日本書紀というのも出てくるんですけれども、まあ712年ぐらいに完成したんじゃないかというふうに言われているのが、まあ古事記ですね。で、まあ720年ぐらいに、日本書紀の方はできたんじゃないかというふうに言われてますけれども、これがまあどう違うかというと、まあ、いわゆる古事記っていうのが、まあ、国内向けの本で、日本書紀っていうのが、まあ、国外、海外に向けての本というふうに言われてます。
うん、
で、古事記っていうのは一つのストーリーになってまして、まあ、読むと、まあ、日本書紀に比べると非常に読みやすい一つのストーリーがずっと繋がっている、まあ、三巻立て、まあ、上中下とあるんですけれども、日本書紀の場合は30巻立てで書いてる、まあ、文字も、まあ、その当時のまあ最先端だと思うんですけれども、まあ、漢文帳という、まあ、漢字だけ、
うーん、
古事記の場合は、まあ、あの和歌漢文というですね、まあ、あの日本の音が入ってたりとか、
うんうん、
そういったことなんですけれども、日本書紀の場合はそういうことではなくて、漢文帳で書かれていると。で、その国内向けの古事記の方は一つのストーリーができているんですけれども、国外向けの日本書紀の方はいろんな説を全て織り込んでいると。例えばここで、この人は 走りました。ただ一説によるとここで座ったとも言われています。一説によるとここで剣を構えたとも言われていますというような形で、エピソードをかなり忠実に、でこれとこれとこういう説がありますけど、まあ、この説でいきましょうというようなやり方ではなくて、その当時の伝承というのを、ね、全て残したような書き方をされています。で、まあ、簡単にまとめると、
はい、
古事記の方は、まあ、日本の歴史、その神話っていうのをまとめてるんですけれども、そしてその神話の神様、出てくる神様っていうのは、まあ、天皇家につながってるんですよと。
うん、
で、まあ、天皇家の正当性を、まあ、アピールするじゃないですけれども、
うん、
まあ、国内向けに、そういう歴史がある方が治めている国に私たちはいるんですよっていうような内容になっています。で、日本書紀の方は国外向けなので、その国内の、まあ、小さなというか、例えば稲葉の白うさぎとかですね、まあ、出雲神話みたいなその地域のお話っていうのはかなり削除されていて、まあ日本っていうのは立派な国なんですよっていうような、まあそういうような書き方をされています。ただですね、この古事記って多分私も岡田君もね、今35、6の同世代ですけれども、
はい、
あんまり読んだことがないっていう人が多いと思うんですね。
これはもう正直もう多いと思いますよ、読んだことない方は。
ただその日本のその歴史を学ぼうと思ったら、やはりこれは一回読んでいただきたい。
うん、
で当時というか、日本の、まあ、戦前の教育では教科書に載っていたような本ですので、うん、ぜひ学んでいただきたいですし、まあ、今武田恒康さんってね、
はい、
いらっしゃいますけども、その方はもう日本古事記のですね、訳した本など出されてますけれども、その方が言うには、その日本の歴史の教科書っていうのは、そのいろんな考古学であるとか、
うん、
古い歴史になると、まあ、メソポタリア文芸でその何々人がとかですね、うん、いろんな学問が合わさって急に、まあ、飛鳥時代ぐらいから日本の話になっていくと。そうじゃなくて、この古事記にはその前のお話、まあ、神話になりますけれども、その神様のお話っていうのが記載されてますので、
うん、
ぜひそこから、まあ、当時の日本人の暮らし、日本人のアイデンティティっていうのが、うん、学べるところがあると思いますね。
なるほどな。ありがとうございます。まあ、
そうですね。で、神々がどのようにしてこの国を作ったのか、この日本という国を作ったっていう、うん、そういったね、流れも古事記には記載があります。
これはじゃあ1年間通してどうしましょう。1年後にはどこぐらいまで理解できそうですかね。これなかなか上中下あるって、ね、おっしゃってましたけども、例えばじゃあ一緒に学んで、まあ、行こうってなったらどのあたりまで理解できそうでしょうか。これ
ね、上中下とあるんですけども、
はい、
まあ、上の部分が、まあ、私が今言ってたその神話の部分に大体当たるんですけれども、
はい、
上巻がほとんどなんですよ。上巻が上中下とね、その中、はい、その均等割りじゃなくて上巻が多いんですよね。
なるほど、ボリュームが
多いので、まあ、はい、そのあたりがやはり中心になってくるのかなというところですね。
じゃあ、まあ1年間かけて、まあ、その上巻の、まあ、大体こんなことがあったよねっていうようなエピソード、まあ、その物語っていうのがさらえるようになったら、ああ大成功かなっていう感じですかね、イメージ的には。
そうですね。それで、その、まあ岡田君もね、ちらっと言ってましたけども、この 古事記の話っていうのは聞くと、あ、なんか聞いたことあるとか、
うん、
それこそゲームのキャラクターの名前になってるとか技の名前になってるとか、は
い、
世間でも違う使い方をされてるとか、そういったことがあるので、結構その神様のお名前だとかも馴染みがあるものもあると思いますね。
そうですよね。いや、結構やっぱ僕もこのあたりは本当に一緒に改めて学びたいなっていうところなので、でやっぱこう聞かれることも多いと思うんです、この古事記についてって、こう特に同世代というか、
はい、
なのでそんな時にね、こう答えられるようにはなりたいなっていう思いもあるので、ぜひともこの1年間一緒に学ばせていただけたらなと思います。どういうような感じで進めていきましょうかね。ちょっとずつこうストーリー進めていくのか、それとも登場人物をこうピックアップして、この人はこうこういうエピソードがありますっていうような感じです。どのようなこう学び方がいいんでしょうか。こうもしその大学での学び方とかでこういいやり方があるんであれば教えていただきたいんですけども。
まあやはりオーソドックスなのはもう物語の最初から、うん、まあ、学んでいく、その物語に沿って学んでいく。でその中で、まあ、特にまあ有名なお話ですよね。天孫降臨であったりとか、うんうんうん、まあその稲葉の白うさぎであったりとか、うん、雨の岩戸開きであったりとか、うん、まあそのあたりの、まあ、ちょっと聞いたことがあるかなっていうぐらいのところから、まあ、入っていくのがいいのかなと。まあ基本的には古事記のストーリーに沿ってという形がいいとは思いますね。
面白そうですね。ではこう、まあ、次回からはそのストーリーに沿って一つのエピソードをちょっと話してもらって、それについて解説であったり、ちょっとずつ深掘りできたらなと、
はい、
思いますので、これ柳原さんが結構大変なんだろうなと思いますけども、
はいはい、まああの神社に行くとよく看板とか、まあ、神社の略記とかに神様の名前とかその神社の歴史とかが書いてあると思うんですけれども、大体神様の名前を見てもわからないことが多いと思うんですね。
あ、確かに、
うん、で例えば歴史上の人物をお祭りされているところ、例えば日光東照宮であったら徳川家康をお祭りされてますとか、うん、明治神宮であったら明治天皇陛下昭憲皇后陛下をお祭りしてますとかいう場合だと、その人物像とかもね、はっきり分かるからイメージしやすいと思うんですけれども、例えば当社の厳島神社であったら、まあ、宗像三女神を祭りますとか三女神は一木島姫の御事と田子姫の御事田木津姫の御事ですとか言われてもちょっと分からないような方が多いと思うんですね、うん、ただこの古事記を読むと、あ、この話のこの場面で出てくる神様をお祭りしている神社なんだとか、だから交通安全なのかとか、だからみんなを守ってくれる御利益があるんだとか、まあ、そういったつながり、そういった理解の仕方もできるので、より神社に関しての知識とか、まあ、身につきやすいと思いますね。
ぜひともその伝え方というかですね、教えていただき方をお任せしますので、なんとか僕も語れるようになりたいんで教えてください。
はい、私もなんとか頑張りたいと思います、
はい、ありがとうございます。ではこれからね、毎月の共通テーマでは古事記について教えていただくことになりました。本当にありがとうございます。まずは第1回目ありがとうございます。
いえいえ、こちらこそありがとうございます
という感じで、はい、はい、4つのブロックすべてお話し終わりました。どうですか、はい、柳原さん。意外と話したんじゃないですか、振り返ると。
そうですね。ちょっと初めはね、1時間も話せるかななんてね、
はい、
どんなことも思ってましたけど、これ1時間過ぎてますかね。
まあまあ話してますよ。はい、約1時間半以上ぐらい話せてるので、
あらららら、
まだまだね、これ、まあ、今後もありますし、まあ
はい、
この今日今、ね、話していただいているのは、まあ、5月に今撮っているんですけども、まあ、それを、ね、6月に、はい、分けて皆さんには、あ、今配信聞いていただいている方にはこう、まあ、 6月中にこうお届けしようかなと思ってますので、またよろしくお願いいたします。はい、どうですか、こう最初のお話の中で、こう顔をちょっとオフにしてやった方がいいんじゃないのっておっしゃってましたけど、はい、どうでした？
そうですね、今のところはスムーズに、前回よりはスムーズにいったと思うんですけれども、これはね、やっぱり聞いてみないとね、
いやそれ間違いないですね。
自分は言ってるつもりなんですけれども、やっぱ滑舌が伝わってないとか、いろいろ、
いやそれ本当僕もね、本当にこうなりぬれのなりぬれのだとか、こうしたたらずで言えてないこととかあるのでまあそれはもうね、やっぱり改めて聞いていただいて、こうそれぞれをやっぱ次回のね、収録の時にはこうどんどんどんどん上げていければなと思います。こう普通に話した感じだったら、僕は分かりやすいスピードだったので、大変分かりやすくいい時間を過ごすことができました。
いや、そう言っていただけるとありがたいです。
ありがとうございます。しっかりとまとめていただいたなっていうのもあったので、はい、どうぞどうぞ。
途中なんかそのなんか 奥の方でピーピーってなんか言ってたような気もしてたん で、 あ、
ですか。
そのあたりが前回もね、なんか収録には入ってなかったですけど、後で聞くとね、おととびしてたりとかがあったんで、そのあたりだけね、ちょっと心配はしてますけど。
わかりました。もうあれだったら必殺のまたBGM をちょっと差し込んで、はい、聞きやすくしますけども、まあ基本的にはこのまま配信して、
はい、
皆さんに聞いていただこうと思いますので、また来月もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、それでは最後までね、聞いていただきまして誠に、ありがとうございます。お相手は岡田翔太郎と、
柳原英翔でした。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
お疲れ様です。
はい、お疲れ様でした。
本日はここまで。また聞いてくださいね。